TBS Podcast
発信型ニュースプロジェクト
TBS Radio 905-954
荻上チキセッション
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
荻上チキと
南部ひろみが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション探求モード。
リスナーメールから読み解く新型コロナ禍の百貨店デパートの現状と課題。政府は先週9日新型コロナウイルス感染症対策本部会で希望する人にワクチン接種を完了する見通しの11月をめどにワクチンの接種を済ませた人などを対象に行動制限を緩和する方針を決めました。これについて麻生財務大臣は個人消費が伸び悩んでいる、やれるところからやっていくべきとして前向きな姿勢を示しました。今回の緊急事態宣言に伴い休業や入場制限を実施している百貨店デパートは苦境に立たされており、8月の速報値では三越伊勢丹、大丸松坂屋、阪急阪神、高島屋、そごう西武など主要百貨店の売り上げは軒並み減少しています。またデルタ株が流行した今回の感染拡大では全国各地の百貨店の地下食品売り場、いわゆるデパ地下でのクラスターも発生、従業員の負担も増えています。こうした中、番組に百貨店で働く方から一通のメールが届きました。今日はこのメールで訴えられていることから百貨店の現状や課題を考えていきたいと思います。では本日のゲストをご紹介します。調達コンサルタントの坂口孝則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰です、
はい。そしてリモートで日経ビジネス記者の武田康江さんにもお話を伺います。武田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はいはい。では武田さん、早速なんですが、このコロナ禍で百貨店への影響というのはどういったところに出てきているんでしょうか。
はい、大幅な収益減が起こっておりまして、日経新聞の専門誌の中、流通系の専門誌で日経 MJ っていう媒体があるんですけども、はい、そこが毎年百貨店の売り上げを店舗ごとに出したりするデータを出しているんですが、うんうん、そこを見ると、20年度はマイナス 27% 全体でですね、うん、過去最大の下げ幅になっています、
うんうん。これだけの下げ幅、ダイレクトにコロナ禍直撃しているなという感じですけど、坂口さんはこの影響をどう見てますか。
はい、そうですね。百貨店については売上のちょっと会計基準の変更もあったので、売上と同時に利益も見る必要があるんですけども、うん、利益を見ても今武田さんがおっしゃった通りすごい悲惨な状況で、
はい、
もう黒字になっているところがほとんどなく、8割9割が赤字という状況なんで、これちょっとなかなか今復活にはちょっと遠くなったなという状況かと思いますね。
はい、さらに武田さん、春前までは緊急事態宣言の時には大型店舗や百貨店などもちょっと休業してください、閉めてくださいって発信あったと思うんですけど、春以降はそれがこう緩和される方向になって、はい、しかしそれと同時にデルタ株の危険性が高まっているので、うん、これの一貫性はどうなのかという指摘もありました。この休業要請への対応というのはこの間百貨店デパートなどどう対応してきたんですか。
そうですね、休業要請をめぐっては、4月25日からの緊急事態宣言で、かなり変わってきたなという感じです。というのはその、日常品ですかね、生活必需品ですか、
はい、
以外のフロアは閉める一方で食品とか化粧品とかいったものはこう開いているっていう対応を、百貨店は取るようになりました、
うん、
でその後その段階的に何が生活必需品かっていう定義を、論争を経て少しずつ拡大していったっていう のが現状ですね。
うん、またデパートの中には、その飲食店なんかもあったりをしていて、そちらの方は時短の要請はあったりするけれども空いていたりするので、デパートの中でもお客さんが移動するという状況にはなってますよね。
そうですね、まあ、館全体でこう閉めているところと開いているところという感じでこう分けられているっていう状況が起こっていると、まあ、その背景にはやはりその度重なる休業でかなりその収益が傷んでしまっているので、まあ、開かざるを得ないといった状況もあると思います。
うん、なるほど。これそもそも百貨店やデパートでの感染発覚などについては武田さんどう見てますか？
そうですね、まあ、デパートでクラスターが起こったっていう話をでこう関西の方の百貨店が休業したりっていうことがあったと思うんですけども、はい、デパートはこう何ですかね、複雑なちょっとその構造になっておりまして、いわゆるそのまあ、自社雇用の社員の方と取引先って言われる、まあ、いわゆるブランドのスタッフみたいなもので構成されていて、うんうん、で、まあ、とにかくこう人の出入りがかなりあるっていうことですよね、はい、まあ、それもかなりその感染が増えてしまったっていう要因にはなっていると思います。
うん、でその捉え方やその実態がどうなのか、今日はですね、リスナーの方からの一通のメール紹介しながら考えていきたいと思います。
はい、
長文のメッセージなので抜粋しながら順番に紹介していきます。
はい、ラジオネーム八割さんからのメールです。この度は百貨店で働く一労働者の現状を多くの方に理解していただきたいと思いメールいたしました。私は都内のとある老舗百貨店で働いています。皆さんもニュースなどで以前、関西の百貨店で多くの感染者が発生したというニュースを耳にしたことがあると思います。私の働く百貨店でも連日多くの感染者が確認されています。百貨店やデパートは売り場ごとに異なるテナントが入っています。そしてそれぞれのテナントでの感染者はあくまで個別の職場での感染者であって、デパート自体がクラスターであるとはなされていないようです。しかし、トイレやエレベーターはもちろんのこと、休憩室、社員食堂、更衣室などで多くのスタッフが連日密になっています。休憩室はいつも満席で、時間によっては座って休んだり、短い休み時間の合間に食事を取りたいスタッフが列を作っています。狭いスタッフ用化粧室ではスタッフが並んで歯磨きをしますし、社員食堂には窓もなく換気が悪い中で食事を行っています。
はい、まず坂口さん、建物の構造として非常にこう換気が悪いということ、またスタッフの方々がいるバックヤードが非常に狭いので、どうしてもそこに集まらなくてはいけないという指摘がありました。はい、こちらいかがですか？
私は百貨店で働いたことはなくて、取材として何回か行ったことがありまして、でバックヤードもなんか何回かお邪魔したんですが、例えば新宿で一番有名な百貨店ですと、まあ、大体想像できる大きさで、バックヤードはそれに対してすごく狭いんですが、はい、1万5000人ぐらい働いてるんですね。スタッフとテナントの方、はい、関係会社の方。なのでさっきにメールありましたけど、休憩室がいつも満室だとか、うん、あれこれ食事の職場にもちょっと私お邪魔したことがあるんですが、うんうん、かなり狭い空間の中ですごい回転率で食べていらっしゃるなというイメージでしたね。はい、
それが換気が難しくというようなことも含めてですよね。
はい、ただ一応ビル管理法というのがありますので、うん、そこで定められた換気はやってるんで、そこはちょっと誤解ないように伝えておきたいと思います。う
ん
う
ん、なるほど。南部さん昔デパートで働いてたんですよね。
もう30年ぐらい前になりますけど、新宿の百貨店で、うん、それこそテナントの、さらに、外注のマネッキン紹介所っていうか、働く人紹介所のところのアルバイトでやってたんですけど、やっぱり働いてる人たちみんな更衣室は一緒だし、はい、食堂も一緒だし、トイレも一つのところだし、時間でなんていうのかな、休憩に行く時間がそれぞれ店舗ごとに変わってたり、その店舗の中でも順番にだったけれども、やばい、たくさんの人が今人数を伺って1万なんだ、うん、確かにそれぐらいの数はいらしたなと、うん、昔ですけどね、うん、でも変わってないんだなって今この八割さんのメールを読みながらも思いました。
うん、武田さん、今のメールはいかがですか？
そうですね、百貨店というのはその、 まあ、開店時間が決まっておりますので、時差出勤、まあ、他の企業がやるようなその、まあ、コロナ対策としての時差出勤みたいなものがしにくい、まあ、業種でもあるかなと思っていて、
はい、
で、あの、なんていうんですか、開店直前の更衣室とかすごい密になっているっていうのは私も聞いたことがあります。
これそうした中で休業や入場制限をしてくださいというふうに、まあ、一時期言っていたり、今でも入場制限の要請はあるんですけれども、これに対する政府や行政自治体からの補助金などはどうなんでしょうか。
そうですね、あの4月25日以降の緊急事態宣言があったときは、まあ、当初はその、まあ、1施設あたり1日20万円 で、
はい、
まあ、でテナント数に応じて、まあ、テナント1テナントあたり2000円加算するっていう、そういったあの条件であの支給されていたんですけども、
はい、
とてもじゃないとこの額は足りないというあの要望を受けて、
ま
あ、
その1テナント2000ですか。
あ、そうです、1テナント2000円が、まあ、その商業施設の運営側に入り、まあ、テナントはまた別で1日2万円っていう、そういったあのルールだったんですけども、
はい、
それがその、まあ、その後やっぱり足りないっていうことになって、であの面積で決めようっていうふうになって、
はい、
1平方メートルあたり20万円っていうようになったので、まあ、都心部だと
1000かな、
あ、そうですね、1000平方ですね、はいはい、すいません、1000平方メートルあたり20万円になって、まあ、大体都心部の百貨店ですと5、6万平方メートルなので、
うん、
まあ、1000万ぐらいっていうことになりますね、
うんうん、ただそれでもあのデパート百貨店だともっと多額のお金が必要となってくるので、それだけの金額でもまだまだ不十分だということになるんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、都内のそのトップレベルの売り上げを起こる百貨店ですと、まあ、1日だいたい6億円台ぐらいだと、まあ、季節にもよりますけれどもなっているので、まあ、焼け石に水だというふうには言われてます。
なるほど、そうすると休業したりあの休んだり制限したりというような動機づけが減ってしまうというところもありますし、一方で坂口さん、あの先ほどね、あの少し出てきましたそのデパ地下が特にその、まあ、最初開けて、その次に他のところも順次開けてっていうことなんですけど、デパ地下の役割っていうのはどうなんですか。
あ、はい、今はですね、百貨店全体の売り上げが30年前から比べると、
うん、
まあ、大体半減してるんですね。10兆円だったところが今4兆円ちょっとになってるんです。でその中ですごくしぶとく頑張ってるのがやっぱり化粧品とあのデパ地下なんですよ、
う
ん、
私もデパ地下のバイトでした。
あ、やっぱり、はい、そうですか、
はい、
なのでデパ地下 の、 あの食品売り場だけで、百貨店のおそらく 35% ぐらいの売り上げを占めるので、ここはかなり、まあ、最後の生命線として守りたいし、なんとか人数制限をしながらも開け続けたいという多分動機はあったんだと思います。はい、
そのデパ地下なども含めて、しかしこの間いろんな感染拡大とかが指摘されている中で、リスナーの方から先ほどの8割さんのメッセージは続きます。
はい、続けますね。感染発覚を恐れ検査の日にちをずらさせるテナントが少なからずあります。私が発熱した時も PCR 検査は直ちに受けないようにと注意されました。保健所や医療機関の PCR 検査は受けず、会社で用意した検査キットを送るので、それを使って自分で検査をし、その結果を報告するように言われました。この方針を会社は朝礼で悪びれることなくスタッフに説明しています。私は幸い陰性だったんですが、陽性だった時にどのような対応をするのか不信が募りました。なお私の職場では感染が発覚した人が家族以外と食事していたり休憩を一人で取っていなかったことが分かったら消毒代を請求すると言われています。労働者を軽視する風潮がこのコロナ禍でますますひどいことになっていると感じています。百貨店内での感染者はとても多いです。特にデパ地下スタッフの感染者が目立ちます。緊急事態宣言下でも毎日たくさんのお客様が来ます。お客さんは口々に、ここは対策をしているから安心と言います。しかし換気にも限界がありますし、老舗デパートのデパ地下ならではなのか、さまざまな問題もあると思います。例えばデパ地下に来るお客様はコンビニやスーパーなどと違って店員との会話の頻度が多いです。 高齢のお客様は昔からのマナー感覚で人と話すときはマスクをあえてずらして口元を見せる方が多くいらっしゃいます。ワクチンを打ったからもう大丈夫と言いながらマスクをしないでご来店なさるお客様もいます。またお札を舐めて数えるお客様、鼻をかんだティッシュや食べかけのパンを捨てておいてと渡すお客様もいます
というふうにいただきました、
はい、
まずはこの PCR 検査について、あの日にちをずらすなどの対応というのは複数の方から聞いたことあるんですけど、武田さんこのあたりはいかがですか？
そうですね、あの百貨店のホームページをご覧になればわかると思うんですけども、
はい、
まあ、あの感染者が出ると、まあ、この日何人出ましたっていうふうに発表するんですけれども、うん、なんかそれを小出しにしているんですね、まあ、すごく悪い言い方なんですけども、はい、そうすると1日あたり、まあ、4人とか10人とか、まあ、抑えられるし、こう分散して見せているので、こう感染がこう起こっていない、まあ大規模な感染が起こってないようにこう見えてしまうっていうような部分もありまして、
うん、
まあ、そういったその情報公開の仕方にもちょっと問題があるんじゃないかという声はあります、
うん、そのウェブサイトもね、その一時期こう見られなくなったりとか、あのアクセスできなくなったりとかっていうこともあるので、ちょっと知りたいなっていうところではありますよね、うん、また、
はい
はい、そのデパ地下でというその働き方の指摘がありましたが、坂口さんこちらいかがですか？
あの働き方というのはあれですよね、
お客さんとの会話とか、
ね、会話とかね、
はい、
だからこれをちょっと思うんですけども、あの百貨店各社って ESG 投資だとか SDGs にものすごく強くコミットしてるわけですよ、
はい、
でその中には労働者の職場環境をしっかり守っていくっていうのがあるにもかかわらず、
うん、
この状況は相当矛盾してるなと私は思いました。
うん、
であと武田さんがおっしゃったことに加えまして、うん、あのこれってあの PCR 受けてこれ発覚日と最終勤務日ってずれてるケースがたくさんあるんですね、
はい、
なのでその最終勤務日だけで集めたら結構あれこれちょっとクラスターに近いこと起きてんじゃないのっていうケースもあるわけですよ、うん、
なるほど。
でそこはしっかりしていただきたい。ただちょっとリスナーの方にも伝えておきたいんですけど、はい、もちろんしっかりしてる百貨店はあるので、うん、そこちょっと伝えておきたいです、うん、例えば H2O とかは、あ H2O って通じますかね、阪神と阪急の H で、
はい、
H2O というグループは一応2週間に1回しっかり従業員して公開すると言ってますんで、まあこれちょっと内部告発という意味ではないですが、うん、ちょっと各社の実態がちょっともうちょっと明らかになると、うん、消費者の選別も進んでくるんじゃないかと思いますけど、
は
い、
そうです、百貨店そのものの体質と、それから各テナントとかフロアとか、そうしたものによってのその状況というものを含めた上で、でも本来は行政がその開業していいですよって話をした際にはコロナ対策知ってるかしっかりしてるかどうかもコミュニケーションを取りながらやりましょうっていう話がありましたよね、うん、そうした意味でその現場とそういったような指導というものがマッチングしていないという状況もまた明らかにはなりますね。
そうですね、だからこのちょっとね、うん、あの8割さんが働いていらっしゃる都内がどこかわからないですけれども、
はい、
ちょっと明らかになったらどうなるんだろうなって気がしますけどね、
うんうん、ちなみにあの武田さん、あの様々あのこういったデパートの労働実態については武田さんのところにもいろいろ声は届きますか？
そうですね、まあ、取材を通じてちらほら聞いたりしておりまして、
はい、
まあ、あとよく言われるのが職域接種の対応ですね、
はい、
あのやっぱりあの坂口さんおっしゃったようにその取引先の従業員、まあ、お取引先からの従業員と自社雇用の従業員って分かれている分で、どこまでその職域接種をやるのかっていう問題がありまして、うん、まあ、ある百貨店さんですとその自社社員だけ職域接種をしたっていうような例もありまして、
はい、
その同じ館で働いているのに、うん、まあ、そのようなその区別をするのはどういうことかっていうような批判を受けたりもしたんですね、
うん、
なのでその、まあ、百貨店によっては職域接種はもう一切しないっていう判断をしたところもあります、
一切逆方向にということですか？
そうですね、まあ、自分の自治体の方で各自受けてくださいという判断で、やっぱりどこまでこう対応するかって線引きとコストの問題をやっぱり試算したそうで、その百貨店さんは、うん、で、まあ、これはできないっていうことで、まあ、あのそのような決断をするに至ったとおっしゃってます、
うん、その接種についても続きのメールで書かれています、
はい、はい、八割さんからのメール。百貨店で働くスタッフのうち非正規やアルバイトのスタッフは8月時点でまだワクチン接種を済ませていません。デパート側では職域接種のワクチンを確保してはいますが、私たちテナントスタッフは対象外です。 ですので売り場に出ているスタッフのほとんどは接種が終わっていないようでした。今年の春ごろ百貨店協会は対策をしっかりするからと説明し休業回避の要請をしました。その時点では私もその説明に納得していました。しかし今では多くのお客様が百貨店は緊急事態宣言に含まれなくなったほど安全な場所なのだ、ワクチンを打ったから出かけてもいいのだと積極的に来られます。まだ接種を終えていないスタッフも転職が難しい現状では休むことも辞めることもできず、ただただ今対応しているお客様との会話で感染しないようにと願う日々を過ごしています。今はツイッターや掲示板サイトなどで百貨店および大型商業施設に休業要請をというハッシュタグに毎日いろんな職場の方の声が投稿されています。いくつかの百貨店で多くの感染者が確認され、店舗によっては濃厚接触者だと認定されないように感染疑いのある店員への PCR 検査を意図的に数日ずつずらして行っていることなども大きなニュースになりました。こうした問題が指摘されているにもかかわらず改善指導が行き届かず、緊急事態宣言からなぜか外されたことなど不透明なことが多いです。自分たちの安全が行政からも軽視されているような、見捨てられているような気持ちになっています。リスナーの皆様もそれぞれのお仕事大変な状況だと思います。少しでも皆様の労働環境が改善することも合わせて願っておりますといただいています。
はい、まず坂口さんのこれ、はい、ワクチン接種についてはこれ百貨店だけに関わらずどの企業でもどの社員にどの程度やろうとしているのかということがすごく難題として上がりましたよね、うん、ここどうでしょうか。
そうですよね。でそれに加えて百貨店のすごい構造的な問題が僕ここにあると思ってるんですね、
はい、
でかつては百貨店って中の店舗が売ったものに対して手数料をいただくっていうモデルだったんですね。でしかしそれがやっぱりちょっとこの30年間ぐらいうまくいかなくなって、うん、やっぱり店舗としてテナントにこう賃料としていただきながらビジネスを成り立たせようとしてるわけですね、
はいはい、あじゃあ、うん、もう物件としてという
か、そうそう物件として、はい、ある種のいい意味でも悪い意味でも不動産業として、
うんうん、
そうなるとその店舗あるいはそのテナントに、まあ、不特定多数のスタッフの方がいらっしゃるので、はい、なかなかこう管理するのも難しい、
うん、
でかといってその設備自体もこの構造不況と言われる、まあ、百貨店自体がこうあまりこうこれからのちょっとビジネスモデルとはそぐわないところがあって設備も更新できていない、
はい、
これに二重のちょっと難しさがあるのかなという気がしました。
はい、武田さんは今のメールについてはいかがですか。
そうですね、坂口さんとやっぱり同じ意見で、なかなかそのやっぱりその1930年代に建てられた建物がをそのまま使っているような百貨店もあるくらいなので、うん、まあ、改装などは河川でこう法令遵守は対応しているんですけども、やっぱりこう大規模な設備投資に踏み切れないっていうことが、まあ、そういった職場環境につながってしまっているんじゃないかなとは思います。
うん、一方で例えばなぜ休業要請から外されたのかというような声もありましたけれども、この点は武田さんいかがですか。
そうですね、やはりそのしっかりとしたエビデンスがこうなかなかこう出てこないっていうことと、
はい、
あとかなりその日本のその政府のコロナ対策が飲食店にかなり偏っていたって部分もありまして、
うんうん、
でその、まあ、あと先ほどちょっと申し上げた生活必需品って何だろうっていう考えた時に、まあ、どこまで開いていいのかっていう線引きをこう徐々に少しずつこう拡大解釈していってっていうところもあるんじゃないかなと思います。
うん、これ休めない事情などについては坂口さんも先ほど話されていましたけれども、これテナントによる理由と百貨店そのものによる理由というのは、うん、重なるところと違うところありそうですけど、どうですか。
そうですね、だからちょっと重なるところ重ならないところで言うと、私はねこれコロナ禍で新しい百貨店の問題が浮き彫りになったというよりも、古い問題がなんか、
う
ん、より鮮明になった気がするんですね。で例えばなんですが、百貨店ってそもそも対面販売というのは定義づけられてるんで、
はい、
対面しなければいけないと。
そう
でこの前あるところが行ったアンケートでは、EC 要するにネット販売比率がわずか 1% にも至っていないって百貨店がほとんどなんですね。
うーん、
なので 今からちょっとなかなか通信販売に切り替えるのは難しい中で、なんとか店を開けないといけない、
うん、
でかつ EC は進んでいないという中で、うん、かなりこう各社とも、まあ、苦しみながら構造上の問題が明らかになっているという感じがします、うん、はい。
ちなみに接客という点だと、まあ、レジだろうかスーパーだろうが同じ点もあると思うんですけど、違う点もあるんですか？
いわゆるセルフと対面の会話型っていうのがありまして、
はい、
例えばバラエティストアとかディスカウントストア、スーパー、コンビニだったら、まあ、セルフで一般的にはお客さんが全部集めた上で、まあ、最後ちょっと軽い会話だけですよね。
レジに来られるだけ、
でも百貨店はそもそも選別自体をお客さんの気持ちとかに介在していって、
う
ん、会話を重ねて決めさせるってモデルなんで、はい、必然的にデパ地下でもなんか
新しい接客の方いらっしゃいますもんね。そうそう、いかがですか、うん、っていうふうに声がけあって、
だから必然的に武田さんもおっしゃいましたが、換気ができないような、まあ、換気ができないっていうか換気がやや難しいような状況、うん、かつ対面でマスクはしているしていないで会話量が多い、これにまた難しさがまた表出したのかなっていう気がしますね、
はい、なるほど。リスナーの方からもですね、たくさんデパートで働いてますという方いただいてます。
はい、ラジオネームパシさんからのメールです。ありがとうございます。地方の大学生です。現在百貨店でバイトしています。私の勤める百貨店では国の緊急事態宣言下であるにもかかわらず、週末はお客様でワイワイしている状況です。たまに夕方などにはマスクをつけないお客様もお見えになったりします。さらに私の職場の精肉コーナーは対面の店員の前にビニールのパーテーションがついているため、お年寄りのお客様の商品注文の声もマスクとパーテーションで聞こえにくく、さらには店員側からの確認の声がお客様に届かず、お客様がマスクを外し注文する…またはパーテーションの隙間に入り込んで来ようとする場合が多々あります。これに対し私の勤める百貨店ではお客様に対して強く注意することができない状況にあります。入り口ではマスクの着用やソーシャルディスタンスの確保、入場制限などを行っているそうですが、全部の入り口に百貨店社員がついているわけではないため、本当にしっかりとした人数制限がされているかは甚だ疑問です。また昨年まではなるべく少人数での買い物を推し進めていたはずなのに、いつの間にか百貨店がちょっとしたお出かけスポットにされてしまい、週末は家族連れが目立つようになりました。店員は感染防止のために削減を余儀なくされている一方、お客様は例年通りの客数であるため、お客様が待たされ怒って帰るお客様も増えている状況です。ちなみに学生のバイトを雇っていたショップも、学生がバイトを大学側から行わないように言われ、バイトを辞めて店員が少なくなっているショップも多々あります。学生のバイトを大学側が辞めるように宣告されているこの実態もぜひ取り上げていただければと思います。生活がかかっている学生も大学側から辞めるように言われたら内心などに響くかもしれないと思い、辞めざるを得ない状況です。非常にきつい状況が続いているなと感じていますといただいています、
はい、働いている方の葛藤とでもリスクへの怖さというものというのが、はい、
所属の、ね、大学からの声と、
はい、このあたりについては、店舗への支援をどうするのかというのと、労働者に選択の権利を与えるための例えば個人給付をどうするのか、はい、両方ありそうですが、坂口さんいかがですか？
その中でも私は一番印象に残ったのが、さっきのメールでお出かけスポットになってしまってますっていうのは、うん、はいはい、非常に皮肉なことで、
うん、
デパートができた1945年ぐらいから、むしろお出かけスポットにすることによって集客を図ってきたのが、まさに今は逆にこうそれが残念な結果になっているということですよね。
うん、
これはだからチキさんの言われたような選択肢を増やすのと加えて、なんか本当にいろんな問題が絡み合ってて、ちょっと一筋縄にはいかない問題ですね、これは。
うん、なるほど。武田さんは今のメールいかがですか？
そうですね、なんか、まあ、この大学生の方は地方の、まあ、百貨店にお勤めなのかなという推測しますけれども、
そう書かれてます、地方の大学生です。
やっぱり雇用がやっぱり地方ってすごく限られていて、まあ、それこそ大規模商業施設の数も少ないし、そういった中でこうやっぱりこう働かざるを得ない、でも 感染対策をきちんとしていないから大学側からこういろいろ注意はされるという中でなかなかジレンマに陥ってるんだなっていうのが、うん、すごいメールを読んでいて感じましたね、
うんうん、他の方のメールでもやはり似たようなところがあるという指摘多いですね、
はい、やこさんからメールです。ありがとうございます。私は都内のとてもたくさんの人が毎日集まる駅にあるデパートのエンタメ系のお店で働いています、うん、緊急事態宣言とはと聞きたくなるレベルで、特に土日は子供連れの家族がたくさん来ます。子供たちはマスクがずれてもお構いなしに商品に口をつけたりするのですが、親は注意しません。毎日毎日注意するのが辛いです。さらに働いているデパートは規模が大きいのにもかかわらず休憩室の狭さが異常です。50人入らないぐらいの小部屋で、10階以上ある建物なのに従業員休憩室はそこだけ、空気の入れ替わりも少なそうで私は怖くてそこで休んでいません。毎回デパート内の開けたカフェに行くようにしています。自分の身を守るのが精一杯、いつ感染してもおかしくない、こんな職場きっと世の中にはたくさんあるんでしょうねといただいています、はい、
それから東京都の匿名の方です。
ありがとうございます。
私が勤めている会社は全国の百貨店のデパ地下にテナントが入っている洋菓子店です、うん、デパ地下でクラスター発生との報道を受けて一時期お客様が激減、もちろん売上も激減しました。そして学生バイト2名が親から感染リスクが高いデパ地下での仕事はやめてくれと言われ退職しました。そんなことがあった時からまだ1ヶ月しか経っていませんが、先週の末はものすごい人出でもうすっかり元のデパ地下に戻りつつあります、うん、旅行にも行けず誰にも会わず、お金を使えるのは家で食べる美味しいものとのことでお客様は溢れています。売上が戻るのは大変嬉しいことですが、3連休もありますし年末のクリスマス、ニューイヤーイブ、おせちとこれからも人で溢れるデパ地下で続くの、デパ地下が続くのではと恐ろしいですといただきました。経営とやはりそのリスク対策の間で労働者も悩むということやはり続いてますね。
今メールでありました通り、今みんな日本人が海外旅行に行けてませんから、
はい、
日本国内の高額の消費って結構好調で、デパートとかでいうと高額な例えば宝飾類だとか高額な食品っていうのがすごい人気なんですね、
うんうん、
だ今すごくわっと人は来てるんでしょうけど、これはでもメール見る限りお客さん側のなんか道徳心というかマナーも必要になってくる気はしますけどね。
そのあたり入場制限なのか買い方の感覚なのかどうなのか、うん、武田さんはいかがですか。
そうですね、皆さん外出ができないのでご褒美消費みたいな感じで、うんうん、こうやっぱりちょっと価格帯のいいその食品が売れているのは事実なので、
はい、
そういったところにみんな週末行って買ってしまうっていうようなところ、それを百貨店も知りつつもそのやっぱり店を開いてしまうと、でそこでそのしわ寄せが労働者の方に行っているっていう現状はあると思います。
これ百貨店モデルということで話すべきところと、それからいろんな多分その現場で労働者が、うんうん、リスクにさらされて、うんうん、経営者は開きたい、うん、で国もなんとかそういったところを緩和したい、でお客さんも利用したいとなると、もう打ったお客様、ワクチン打ったから安心して買い物に来るって人と、いやいやまだまだ現場では打ててないんです、打つ暇ないんですっていう労働者とのミスマッチという、うん、こうしたのとそれぞれの問題がある、後者は普遍的で、前者はよりスポットを当てて深掘りしていくことが必要なんだというふうに思いますね、うん、今日はさらにたくさんの方からメールいただいてますので、
はい、
ご時代も紹介しながら考えていきたいと思います。時刻は間もなく5時になります。
TBS Radio 荻上チキセッション、 TBS Radio 905-954。
時刻は5時になりました。
荻上チキセッション、今日の特集メインセッションはリスナーメールから読み解く新型コロナ禍の百貨店デパートの現状と課題というテーマで、スタジオには調達コンサルタントの坂口孝則さんをお迎えしております。よろしくお願いします。そしてリモートで日経ビジネス記者の武田康江さんにお話を伺っています。武田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。 で改めて坂口さん、あのデパート百貨店などで その各テナントや百貨店そのものに対する支援のされ方、これはどうなんでしょうか。は
い、そうですね、あの大規模大規模施設の計算式っていうのを東京都のホームページでも見ることができるんですが、これちょっと重要なのは、あの最初にですね、営業時間短縮を行ってたっていうのがしっかり書かれていて、うんうん、その面積の1000平方メートルあたり、日額として20万円って書いてるんですが、この20万円がちょっとくせ者で、うん、20万円そのままもらえるかというとそうではありません。あくまでも、はい、あの営業時間が本来設定された分からどれくらいの比率を短くしたかっていうのがこれ重要なんですね。なんで今20万って話をしましたが、そもそも営業時間が10時間あって1時間しか短くなってない場合っていうのは 10% ということになりますので、
うん、
はい、そこはちょっとあの20万その1000平方メートルそのままもらえるというのとちょっと違いますんで、うんうん、
あ、なるほど、なると今のだと2万に減るし、
う
ん、
そうそう、
全体に広げたとしてもあの数百万とか数十万とかに抑えられてしまう、
そうですね、
ということになるんですか。はい、となるとますます今の状況だと休みに休めって言われても応じられないよって経営の側は思ってしまうし、そう経営判断すると労働者の方はリスキーな、ある種エッセンシャルワークの現場で働くということになるわけですね。はい、さて他にもリスナーの方からいろいろメールいただいているので紹介しましょう。
紹介していきますね。ラジオネーム加藤愛子さんからのメールです。ありがとうございます。私は新宿の某百貨店で小さな広告会社からの外部作業員として毎週2日アルバイトをしています。1週間から3週間ごとに入れ替わる催事の広告を入れ替えたりする仕事です。うん、私がお伝えしたい課題は3点あります。1点目、百貨店には私のように百貨店や店舗の雇用下で働く人以外にも多くの外部作業員が働きに来ているということです。お客様だけでなく従業員についても非常に多様な人々が日々ひしめいています。2点目、従業員の休憩場所である食堂が常に密な状態になっているということです。多くの店舗の従業員、外部作業員がここに集まり、窓はなく換気も悪いです。同じアルバイト仲間数人はこの状況を危惧して1ヶ月前から仕事をお休みしています。かっこもっともなことだと思います。3点目、インバウンドのお客様が激減したということです。他の商業形態にも言えることだと思いますが、外国語対応のできる従業員の方たちや外国語表記などこれらのコストが削減されてしまうのか、コロナ禍が過ぎた後元の運営に戻せるのか心配に思っています。私も感染のリスクを考えてお休みしたい気持ちもありますが、学生ではあるためここでのお給料がもらえなくなるのはきついということ、もう一つ別のアルバイトはコロナでほぼ仕事がなくなり給料も半分になりました。これ以上休む人が増えると他のアルバイトにも負担がかかるということが理由で、百貨店が休業にならない限り続けると思いますといただいています。
はい、武田さん、今の方のメールいかがですか。
そうですね、やっぱりその百貨店側がその従業員に対して、処遇を改善しない背景には、やはりその先ほど坂口さんがおっしゃってたように、売上から手数料をもらうモデルから、場所貸し、いわゆるテナントみたいなこうモデルに変わっていくにあたって、やっぱりそのテナント料以上のコストをかけて、従業員のこう例えば休憩場所を改善しようとか、そういったそのインセンティブが働きにくいっていうのが、やっぱり百貨店の収益構造の中に組み込まれちゃっているんじゃないかなと私は思います。
はい、となるとそうしたようなものをよっぽど支援する財政措置であるとかっていうものを行うのか、それとも以前のようなその休業要請なのか、何かしらの対策をしないとリスクを下げないままオープンを許可するということにもなりかねないということですか。
そうですね、やっぱりその、百貨店さんによっては、コスト削減で構造改革をしたりとかいろいろ工夫はされていると思うんですけども、やはりその百貨店事業に依存した収益モデルっていうのを、やっぱりそのコロナ前から抱えていた課題でしたが、ここに来てこう本当に真面目に取り組まないと、百貨店というそのモデル自体がもう本当にこうどんどん衰退してしまうんじゃないかなと思います。
うん、 一方でうちはいろいろやってます、対策してますという方からもいただきました。
はい、神奈川県38歳女性の方からメールいただきました。ありがとうございます。9月1日から1週間都内のデパートに期間限定で出店しました。私は経営者で製造も行っています。できるだけリスクを減らすためにワクチンも済ませ、検温や手指の消毒もしっかり、マスクは隙間なくつけて店頭にも立ちました。他スタッフも同様です。お客さんは皆さんマスクもしていらっしゃり、会計も非接触を希望される方が多かったように思います。想像以上に意識が高かったです。またスタッフが利用する裏側も、並ぶ入金機の前はしっかりとソーシャルディスタンスを確保できるよう線が引いてあり、大きなエレベーターも4人までなどとできる対策が打たれていました。もちろんデパート側の対策次第、利用者次第というところが大きいとは思いますが、閉店はたまにマスクなしで来られる方がいらっしゃり、その際にはマスクをお願いするのですが、個人店とデパートでは利用者側の意識が少し違うのかなと感じ、歯がゆい気持ちになっていますといただきました。
はい、店舗や地域などによってもね、対策とそれ来られる方が違うかもしれないということですね。もう一方、ラッキーさんという方、はい、郊外のデパートでお勤めになっているようです。
ありがとうございます。
最近は店舗来られる方がとても増えてますよということを紹介された一方でですね、はいはい、感染対策、県からの指示で入り口を減らすなどの制限はしているものの、マスクをしないで入店される方は少なくないため、マスクを配布しています。一部の年配の方はマスクをすることを拒否して無理やり入店して大声を上げる方までいらっしゃいますと、うん、自社従業員は職域接種が進みましたが、テナント様のスタッフには進んでいない状況です。社食ではマスクを外したまま会話をするスタッフも少なくなく、売り場よりも感染の不安を感じてますというふうにいただきました。本当に状況とか立場とかいろんなものによって違う、坂口さん、随分とこういった実装が見えてきますね。
そうですね。でかつね、多分その外部のスタッフの方の会社によってもこうどれくらい接種が進んだかというレベル感がだいぶ違うでしょうから、問題ですね。でただちょっと百貨店としても、できる限りはお客様にこうちゃんと丁寧にご説明して、こうマスクを着用していただくということをもうしばらくは続ける必要があるので、これを聞いてるこのリスナー側も、
ね、意識をね、
意識をある程度ちょっとまた再びやらないと、なんか法律上でがんじがらめにできるような国じゃないんで、
対策取れてるから大丈夫みたいな気持ちをこちら側も引き締めないといけないですね。
接種したからとかね、武田さんは今のメールいかがですか？
そうですね、やっぱりその職域接種に対する意識っていうのが、やっぱり百貨店ならではのそのやっぱりその非正規か正規かっていう、なかなかこう難しい問題を象徴しているようで、まあ、本当に同じ館で働くあのもの人だったらやっぱり一緒に受けるっていうことができれば理想なんですけども、コストの問題もありますし、なんかすごく難しいなと思います。
で今後の対策なんですけれども、武田さん、どういった議論が必要だとお感じですか？これ行政レベルでも百貨店レベルでもどちらでも大丈夫です。
そうですね、先ほども少し申し上げましたけれども、やはりその収益構造の見直しみたいなもの、中長期で見た場合ですけれども、こうしていかないとやっぱりその目先の売り上げをやっぱ上げていくっていうインセンティブにこう働いてしまうので、それこそその DX を進めるとか、都心の店舗に売り上げを依存せずに、より最近よく聞く話ですと、生活圏に近い店舗の方がこう売り上げが少し改善してるっていうような兆しもあるので、証券自体を見直して、この特別な日の百貨店っていう定義自体を見直すっていう考え方もありかなと思います。
そもそも論ということですね。
はい、
坂口さんはいかがですか、今後議論すべき、
まずちょっとやや大きめの話からしますと、これビル管理法というのがあるっていうことをちょっと前に説明したと思うんですが、そこで換気の状態を一応基準作ってるんですね。でそこで、例えばですが、デパートの食品売り場とかですと、1人がいるのを1メートル平方四方に1人っていう風に設定してるんですね。でもこれ考えてみると、相当現実には都心部とかでもっとたくさんいそうな気がするんですよ。
守られてないと思う。
だから現実に合った換気の状況を作り出す必要がある。でただし難しいのが、 まあ、これ武田さんもおっしゃってましたけど、なかなか収益がガンガン上がって利益ガンガンっていう業界じゃないので、今大きな換気設備を入れるって難しいと思うんですね、
うん、
何らかの行政の支援っていうのが必要じゃないかっていうのがちょっと個人的に思っていることですね、
うんうんうん、
あとは EC 化を進めて、まあ、誰でも言ってることですが、あの、まあ、デジタル上での買い物というのを推進することによってお客さんにも選択肢を与えていくというのが次百貨店としては重要じゃないか、こんなこと思いました、
うん、はい、ということは、まあ、しっかりと設備投資の支援をするということ、うん、はい、それからその経営に対する財政支援というものを行うことによって休業も現実的選択肢に入れられるようにするということ、 それから働いている方の中でもいろんな方がいらっしゃるので、そういった個人支援をすることによって今は休むとか、うん、別の仕事に移動するとか、でも自分でも対策を取って働き続けるとか、そうしたオプションを用意すること、このあたりは政治の課題になってくるのかなというふうに思いますね。
今日は調達コンサルタントの坂口貴則さん、日経ビジネス記者の武田康江さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954